こんにちは、こんばんは、りくです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
どうですか、最近。
最近はね、もう、というか今日からね、
はい。
猛烈な、花粉症に襲われてましてですね。
マジか。シーズン過ぎたぞ。
いやいやいや、僕にとっての花粉症は今からですよ。
なるほど。
はい、一周遅れて、世間の流れに乗るのも僕なんで。
何かにやられるんですか？
ブタクサ。
ああ、ブタクサ、秋も苦しくないですか、じゃあ。
秋も苦しい、ね。
秋苦しいね。秋のブタクサも僕食らうんですよ。
秋は良くなるんだけど、うん、春はなるときとならないときって。
ああ、そうなんや。
乗り切れるかなと、うん、もう5月もね、半ばなんで。
そうですね。
思ってた矢先、発病しました、ね。
ありゃ
ー。なんか、限界値を超えたようなかのように。
ああ、なるほど。
いきなりかかり、ね。
みさとさんが焦ってる感じ、脳内の。
ああ、そうです。ビービービーってなってますよ。
なってる感じで。アラートが当たって。ね、ああ。
そうですよ。です
ね、
いや苦しい。もうね、まあ、もう
ボロボロじゃないですか、じゃあ。
だね。いや、よくはない。もともとね。
はい。
花粉症と、
ええ、
あと、関節痛は持病なんで、
これはもう僕も、もうそうっすよね。
そこはもうしょうがないんですわ。
もう、映画一緒に見に行くと、横で、もう、なんで、丸くなって見てるあなたが痛々しいもんね。あ、腰が痛いからやなぁと思って。
まあ、逆にあれが楽だから。
っていうことなんやろなぁと思って。
そうそうそう。で、あとはね、ある時間帯から30分に1回ぐらいね、
あ、そうそうそう、動いてる動いてる、せやわ、動いてる動いてる、せやせや。
そうそう。
せやわ。そう、
体を入れ替えてるんで。
シアターセブンとかの椅子やったら我慢できないでしょ、じゃあ。
いやー、あれはね、寝かさんための何か工夫かなって思うぐらい。
いやー、パイプ椅子とかも辛いでしょ。
パイプ椅子は辛いね。
地味に実はアリーナ席は辛かったっていう話なのかな。
アリーナは本当にもうダメね。
あ、
まあ、でも最近やっとちょっとマシになってきたんで。
なるほど。
まあちょっと頑張れるかなというぐらい。
なるほどなるほど。まあね、僕の方はまあ相変わらずちょっとゴールデンウィークにお金使いすぎたんで、
あ、
頑張って稼がないとっていう感じになって仕事は頑張ってますよ。
なるほど。
まあ、あれやこれやと。そうっす。
そう、金はかかりますからね。
金はかかりますね。あんだけ楽しい毎日を過ごしてしまうとですね、あと耐えれないんで、楽しみを無理に作ってる感じが最近してますね。
あ、
週末になればこれが来るみたいな感じで。
そうね、
なんか楽しみをとりあえず作っておこうってしてる。
いや、それは、いいんじゃないですかね。うん、それを、こう、目標にやっていけるし、
うん、
なんか終わったら終わったで、まあ、それを糧に。
そうそうそうそう、ね。
また。
そうですね。
日々を頑張れるという。
まあ、ゴールデンウィーク前にちょっといろいろと、お金の面もですね、見直して、銀行とかとも話をしたりで、預金の組み替えとかもちゃんとしながらお金も使ったんですけど、意外ときっちりそこはしたっていう感じで。
なるほど、なるほど。
確定申告も終わったことだし、みたいな。
確定申告ね。
そうですよ。担保金が返ってきたし、みたいな感じ、
ね。いやーね、でも今年こそは、
はい、
今年はもう、まあまあ、もう前年だけど、
はい。
ふるさと納税をしようかなと思ったんだけど、
ああ。
やらなんだな。
アマゾンポイントもらえばよかったのに。
ああ、泉佐野市ね。
うん。
そう、やろうかと思ったんだけど、うん、あれをすると、例えばその18年度、去年のね。
はい。
去年やると、その去年の分で、確定申告にそれを入れなきゃなんないんでしょ、あれ。
ああ、そうっすね。そうなるでしょう。
だから、って考えたら、あれの話を聞いたのが3月ぐらいだったかな。
はい。
3月か2月の末ぐらいか。はい、で、それで、 確定申告にまたその突っ込んでいかなきゃなんないっていうのが、その書類揃えたりなんだりかっていうのを考え出すと、
まあめんどくさいよね。
ちょっとめんどくせえなと、うん、ちょっとめんどいな、これいいかと思ってね、やらなんだんですけども、1万円コースやりたかったですね、
は
い、あーあのビールが入って、ビールがもらえるやつ。
富蔵さんはそういうの好きですよね、ペイペイとか、その還元されても来る。
いやね、その割に、うん、敬遠してたわけでもないんだけど、ふるさと納税はちょっと手を出してなかったんですけど、まあ、泉佐野の一件で、
は
あ、ちょっとどういう制度かっていうのを調べたんで、
は
あ、まあ、遅ればせながら、ちょっと、今年度ぐらいからやろうかなと思ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっと額が下がるみたいですけどね。
ね、高槻市はなんか駿河屋セットがあるらしいですよ。
駿河屋ってどこの駿河屋さん？
いや、あなたがお好きな駿河屋さん。
マジかよ。なんで？
え？いや、高槻弥生県があるかららしいって、ちょっと腐ったのが多分市役所におるんですよ。その弥生県と絡めて、その、うんうん、いわゆる弥生の誕生日にツアーが組めるよ高槻はみたいな風なアピールをなんかうちの市なんか勘違いしてやっとるんですよ。
ツアーが組める、
ツアーが組める、いわゆる駿河屋を回ってで京都線乗ってうちまで出て、駿河屋だけでね3つぐらいあるんよ、カードショップと。
ああ、あるね、あるある、そういうのね、いろいろあるよね、ゲームとか
ゲームショップと
本とかね、
そうそうそうそう、なって、変に分散させたから品揃えがさらに悪くなってるんやけど、うん、でそのまま京都まで出て宇治まで足を伸ばして京アニを見るみたいなことができるよみたいなアピールをね、駿河屋と高槻市がタッグを組んでやってた時期がありましたね。
京って京アニ見に行くって別に外から社屋を見るだけでしょ、なんか入られることない
んです よ。でもあれグッズショップあるんでしょ隣に。
あ、そういえばそうやったね、うん、そんなのあったな、
うん、ね、いわゆる響けユーフォニアも聖地巡りができるわけじゃないですか。
まあまあまあ、僕はそこにぜひアリスソフトの本社を見ていてほしいね。ハニホービル、ハニホービル。
鬼畜しか行かないんですかね。
まあでもね、まあ、組もうと思ったら、ほらほら、リーフじゃねえ、何だったっけ。リーフじゃなくて、何でしたっけ、歌われるものとか作ってる会社って。
あ、アクアプラス？
あ、そうそうそう、はい。アクアプラスの本社も見れますからね。
ああ。ちなみにそういや、1日はやっぱりキー系の方々来てたみたいですね、会場。
まあ、そうでしょう。
ね、当然ね、そうっすよね。
まあ、そうなるでしょう。
ね、ということで、今日はいろいろとお二人ともなんかあっちこっち行ってたんで、とりあえずあっちこっち行ってきたよっていう話を適当にやりましょうっていうので。
はいはい。
なんですけども、
はい、
響けユーフォニアムはどうでしたか？
ああ、私はあれで、川崎で見たんですけどね。
はい。
うん、前に、東京行った時に、あそこでマッドマックスを見たんですよね。
おぉ。まあ、太鼓叩くのとティンパニ叩くの一緒にしないでくれるかな。
まあ、叩いてるのは変わりない。
叩いてるのは変わりない。弾いてるのも変わりはないねんけど、ちょっと音楽のベクトルが違うけど。
まあね、まあまあ、あれじゃないですか。カーニバルと見たら似たようなもん
かもしれない、ね。あ、似たようなもんかもしれないですね。はい。
確か
に。
そうそうそう。
確かにそうです、
ね。で、あの時はもう完璧に、音圧重視で、もう風が震えるのがわかるという。
おぉ。ビリビリ、
見たんですけどね。はい、そんな感じのやつ。はい。まあ今回は同じ、何だったっけな、ライブゾーンだったかな、っていうのが向こうで、音響を重視してるよっていうのがあって、もともとあそこはライブハウスも同じ資本でやってるので、
はあ、
だからそのライブハウスの、音響をやってる人たちが調整をしてますよっていう、あ、なるほどねっていう感じのやつなんですよ。うんうんうんうん、
なるほど。
で、まあ、前回はそのシンフォニー、ちょっと待ってくださいね、シンフォニーじゃなくて何だったっけな、あれ。チネチッタのザウンド、ライブザウンドかな、
うん、
映画音響革命。で、ハーモニクス、ハイブリッド、ハードコアっていう。
そんなことが並んでた、言葉が並んでましたね。
っていうやつで、で、前回はハードコアだったんかな。
はい、
あ。で、今度はハーモニクスっていう。
うん。
ちょっと趣向を変えて、ここの映画館の実力を見たのかなと。
なるほど。ちょっと上から目線でこう。
上から目線で。
なるほど。
はい。まあね、なんだかんだ言って私もあちこちの、映画館で音響をですね。
そうですね。
はい。味わい続けてきたんで。
あと、いろんな箱にも行ってらっしゃいますしね。
そうです、そうです。
ね。
いや、もうね、このわしが見たのかと。
なるほど。ちょっと上から目線で。
上から目線で。
はい。
見たわけなんですけども、まあ、ここでしか聞いてないので、他のところがわかんないんで、まあ、ちょっと比較はまだできないんですけども、
はい、
やっぱり、うん、音はいいなと。
なるほど。
スッとした息遣いとか、
うん、
楽器のちょっとした、音ですね。
うん、
例えば、あんな、鍵盤を押したりする、
うん、
スッとか、カチャッとかっていうような、うん、そういう音が、吹いて出る音じゃない、そういう音ですね。摩擦音というか。
わかるわかる。
そういうのが、こう、聞こえるっていうのは非常に、心地よくて。
あのアニメは大事よね、そこはね。
うん。そう。その、音を発する前に息を吸い込むその音とか、スーって音が聞こえるっていうのが非常になんかいいんですよ。
いいんですよね。
いいんですよ。
そうなんですよ。やっぱテレビシリーズをずっと見てた身としては、テレビの音響だったじゃないですか。
う
ん、自宅のテレビの音響
を
見てて。
ね、
ほんで、劇場でやるよっていうことで、劇場版を見に行った時に、ハッとさせられたのは僕もそこだったんですよ。
うん、
息遣いって大事だよな、確かにって、こういうアニメがあって。それをちゃんと表現してるっていうところの良さ。ですよね。をすごく感じたところがあって、そうそう。
まあ、それは映画館の音響も良かったし、
うん、
この、作品自体もそこはやっぱり、健在だなと、
なるほど。
思ったわけなんです。
なるほど。
まあ、ちょっとまあ、作品の出来自体は、ちょっと駆け足すぎたかなという。
なるほどね。
思いは否めませんでしたけど ね、
なるほどね、
もうちょっとゆっくりしてなかったんじゃないのかな。
二部作ぐらいにしてよかったかなと僕はちょっと思ってるん
ですよ。よかったと思いますよ。
ちょっとテンポがアップテンポすぎたんじゃないのっていう。
ねえ、ね、まあ何もないところからの、成長っていうところを、劇場版というか、まあ、一番最初の、テレビ版やってたじゃないですか。だからそこをやったから、もうゼロからのスタートじゃないっていうところなのかもしれないけども、やっぱり全国のに行くまでのそこの成長の過程っていうのは、もうちょっとあってもよかったんじゃないのかなって。割ともう、全国で金を取るっていうのが、今回の目標にはなってたとはいえ、全国に出ることのハードルが下がりすぎちゃってるから。
そうですね。僕もそう思いました。はい。
もうそう、すっと全国に出ちゃうっていう。
だから、ちょっと、なんて言うんでしょうね。まあ、登場キャラが多いんで、どうしても。これ、新しいし、1年生部員も、いわゆる、なんか、ちょいつまみちょいつまみみたいな、おせち料理みたいな映画になってしまったなっていう感じをちょっと僕は受けましたかね。まさか最後オチがああなるとは思ってなかったんで。
ああ、それは、どのオチですか？
もう久美子が、
うん、
早っと思いましたから、あ、じゃあもう次で終わるねんなとちょっと思いましたけど。
あ、まあまあ、そうね。まあまあまあまあ。
そう思いましたね、僕は。
つ
まりあれはスマホで撮影してたのは、かなでちゃんやったいうことでいいんですかね、
いいんじゃないでしょうか。
っていうことですよね。なるほどね。まあ、あの子の存在っていうのかな、あの新キャラですね。あの子がやたらとこう、久美子に懐くんですけれど、あの子の性格が僕は受け入れられないんで、苦痛が続くっていうね。
まあでも、そうか。じゃあ逆に、長かったらもっとひどかったのかな、そこは。
だから、解消されるのが早かったじゃないですか。 解消されてから、あの子がどうこう反転して、クミコに影響を受けて反転して成長していくかで化ける可能性ってあったと思うんですよ。
あ
もうなんかそのままなんか、ダダダダと終わっていったじゃないですか、今回。まあ、何せよ、俺の夏吉先輩の悪口を言うなというのがずっとありましたからね。はい。
いいんじゃないですかな。僕も好きだし。
女性同士って、ビンタし合いそうになるのは絶対あの場所じゃないとダメなんですかね。アスカ先輩の時もそうやったけど。
そう、なんでしょうか。
まあ、何せよ、大学生になったアスカ先輩がたまらなかったっていう感想で僕はもう、いいですかね。
まあ、たまらないですね。
たまらなかったですね。
たまらないです、
ね。たまらないです。はい。
そこはね、出てくれたという。
ただ、あれ出てくれて嬉しかったじゃないですか。
嬉しかったんですよね。
でも、そんなにみんな喜ぶんでしたったら、慶応のゆいちゃんとかみおちゃんが大学生になったのも受け入れてあげろよ、みたいなところは僕、あるんですけど。
それはだって、あれじゃないですか。どこにこのフォーカスを当てるという問題があるんじゃないですか？
アニメ化されませんでしたね、大学ライフは。一応コミックは一冊だけ出ましたけどね、あれ。
やっぱり制服着てるっていうのが、そこの、アドバンテージかなというか。
まあでも形容大きいなと僕、今でも思ってるのは、ブレザーにしたっていうところかな。もう鉄板セーラー服とかなんかちょっと変わった制服みたいなデザインじゃなくってもうほんまその辺にいそうなブレザーっていうのがあれは大きいですね。まあ
ブレザーだからこそその格好で演奏するっていうのが違和感がないと変な違和感
良かったですよ。あれはすごく僕は良かったと思ってますね。
だから変な違和感を出すんだったら、セーラー服でライブってのは変な違和感出ると思うんですよ。
でしょうね。なんかまたね、別物になってたかなと思うんだけど、ブレザーやからすごく良かったんだろうなと
思うんですよ、ね。そう、すなり女子高生のガールズバンドっていう。
だからこそ、リッチャーのだらけた感じがよく出てたわけであってっていう話で。まあね、そうですね。まあ、アズニャンの話もね、一冊漫画出てましたけど、アズニャンが歌が下手という、
そうなんですか？
そうなんですよ。読んでないんですね、つては。原作の方。
読んでない。
アズニャン、音痴なんですよ。
なんと。
だからもう、あの時点で、カキフライ先生としては、アニメにだけはしてくれるなという思いがあったんだろうなっていう。だから、俺の中の軽音とあれは違うみたいなところがあったんじゃないかというのをちょっと感じながら僕読みましたけどね。
アズニャンは歌えない。
歌えない。周りがひっくり返るという鉄板ネタですよ。
ひっくり返る。あれですか、それは、どっかの誰かみたいな感じなんですかね。
なんていう手塚治虫的なの、コケーみたいな感じですよ。ドラえもんとかのズコーみたいな感じです。
うわそうなんだ。
そうなんですよ。まあね、横の、なんや、ベースがウイちゃんになったりとか、もうほんとその辺にあるキャラを無理やり楽器持たせてっていうね、痛々しさも感じながら読んでましたけど。はい。そうでしたね。
そうなんだ、ま
あ。そうなんですね。やっぱりね、京アニの、あれですね、作品の難しいとこですよね。原作と異常に乖離していくっていう。これ何なんですかね。
京アニらしさ。京アニテイスト。
京アニの方が上を行ってしまうんじゃないですか、最初。
京アニの味付け。味が。
春日ってよくできてるなと思うんですよ、僕だから。
その服読んでないかわかんないです。
あ、そうか。あなたどっちか言うと、春日はちょっと、ご遠慮願いたいというタイプで
わからんしたっけ。
そうですね。消失は面白いですよ、
うん。原作とはまた違うんですか？
いや、一緒でしたよ。
一緒なんですか？
逆にだから良かったですよ。
ああ。
消失は映画としてもすごく醍醐味があったし、
そうですか。
筒井先生だなって僕思ってみました。はい。そうです。まあ、ということで、響けユーフォニアムは、じゃあ、富蔵さんとしてはまあ、音響が良かった。
やっぱりまあ、ちゃんと見せるべきものは見せてたな、という。
なるほどね。
特にね、最後の演奏シーンとかね。
なるほど、なるほど。
まあ、やっぱりね、あの曲っていうのが、前作の映画版、
そうっすね、
映画版見てると、
そうっすね、
やっぱり思い出が違う。
ね、リスと青い鳥はね、 ていう演目を見た瞬間に、あって思ったのと同時に、チラッと映り出す、のぞみとみぞれ。
うん、
あ
っ、そうだった、そうだったという。
あって。
忘れておったけど、そうだったっ。
のぞみ大丈夫なのっていうのをずっと思ったら僕見てました。はい、
あのね、
空っぽのまんまよ、あの子って。
どっかで、葛藤がありつつのシーンがあったわけですよ。
ねえ、あったんでしょうね、きっとね。
あったんですよね。
ねえ、だから、ちょっと、ねえ、そっちも気になるじゃない？
そうね。
もう、そっちが見たいじゃないっていうぐらい、あれなんですけどね。うん、はい。まあ、そんな感じで、僕もちょっと、まあ、そうですね、正味、前ほど期待はしてなかったんです。
ああ
そもそも論。
ああ
おそらく一作目、二作目で感じた、特に一作目ですよね。
うん。
の、こう、感動っていうのは多分感じないだろうなって思ってました。ほんで、そこにリズと青い鳥みたいな作品を挟まれたもんだから、あ、
うん、
こういう変化球を投げてきたかって思ってたところがあったんで、スピンオフとはいえと。その中で、まあ、こういう形でやるってなったら、やっぱ、クミコの話にはなるよねっていう。
まあね。
うん。
どういう話にしろ。
だからまあ、なんとなく話の先がずっと見えながら見てたところがあって、
うん。
うん、テレビシリーズの方の一作目と、二作目に関しては、テレビシリーズ見てた上で、劇場行ってもワクワクドキドキしてたんやけど、それがなかったわね。
うん、
なんか面倒見のいい先輩になっちゃったなぁと思いながら。ただ、顎関節症になったあの先輩は僕好きです。
そうね。ああ、そうか。そういう風に、リタイアしていくっていう
こともあるんだ。あれはちょっと胸打たれましたね、僕は。
ああ、うん、そういう風になんだって。
いわゆる。
なるほどなって。
思うじゃない。で、やっぱそれだけ楽器が吹けるから部員なんじゃないっていうところをちゃんと彼女を通して、もっと彼女は悩んだと思うんですよ。
そうだろうな。
で、ものすごく悔しかったと思うんですよ。ほ
ん
と彼女だけのスピンオフを作ってくれても OK かなっていうぐらい、僕は良かったですけどね。岡田真理さんやったらまたドロドロなん作んねえよな、これでっていう感じのキャラクターやな、こいつって思いながら。
どうなんでしょうね、その裏側ってのは。
ね、いろいろあるんでしょうねって思いながら僕はちょっと見てたところがありますが、うん、まあそんな感じで、無事、ね、久美子ちゃんが優しい先輩になってしまったところ、皆さんもぜひまだ劇場でやっているようなので、ご確認してはどうかっていう感じが。
そう、まだやってるんですよ。
やっぱりまだやってます。ちょうど1ヶ月ぐらいか。
うん、
もうすぐ、うん、上映が開始されて、はい。
まあ、どの道ね、あれなんですよ。この流れで行くと。
塚口三三劇場には僕も、行くかな、という感じでは、ね。
もう一回見れるかなという。
もう一回は見るかなという感じは僕も
やっぱりちょっと違うところでもう一回見たいなという。
ね、あなた本当でね、僕はいつもの大阪ステーションシネマで見た派閥なんで、うん。うん、音響に関しては、まあ、普通、みたいな。
やっぱりね、うん、これを見るのに、
うん、
音響のいいところで見ないという選択肢はないので、
うんうん、確かにね。
いやでも本当だから吹奏楽っていいなって、うん、思うんですよ。
はい、
いいなって。
なるほど。まあそんな感じで、うん、ユーフォニアも見たということで、でユーフォニアも見たお二人なんですけども、うん、巷では10連休。うん。で、あと、巷では、令和の言語が変わるということで。
ああ、めでてえな、めでてえ、めでてえ。
時代回んねんな、みたいな感じで、ほな、その時代が変わる間にですね、意外といろんなところでイベントが多々ございまして、うん、ほんで、二人して、別々に別の人のライブに行ったり、一緒のライブに行ったりというふうにしていったんです。うん、まあ、そのライブを順繰りに、
なるほど。
巡っていこうかなという感じなんですけども、そうですね、はい。うん、ということで、うん、日付的には、バッチの方が早かったんですかね。
どこのから行きますか？
若菜さんで行きましょうか、とりあえず。
大阪ですか？
大阪ですね。大阪は一緒に行ったんですよね。
大阪は一緒に行きましたね。
4月の6日でしたかね。NHK ホールで。
ああ、そうだ、そうだ、NHK ホールだったね。
8K のね、大画面で水泳大会みたいなことを映しておきながら、コンサートの掲示板はホワイトボードにわかんなって書いてあったっていう。
なんだね、今日の日替わり定食みたいになってたじゃない。本当に。
ええ。
そういうボードだよね。
あれ、そういうボードですよ。
本当、月曜日、
ええ、
唐揚げ定食、火曜日とかそういう流れですよ。あそこの、あのホワイトボードの。
そうそう。そんな感じ。いつもの電光掲示板や思うてスマホ構えて写真撮ろうとしてる人たちがキョロキョロしてるっていうね、状況が。
足元にある、足元にみたいな、ね。
それそれみたいな感じで、そこそこみたいな感じで。
いやー、なんであれはという感じ
で
ね。
ですね。はい。ということで、まあ、NHK 大阪ホールで、カラフィナの若菜ちゃんですね。
はい、はい。
コンサートがございまして、まあ、3月にアルバム、若菜が、発売されまして、ソロアルバムということで、
うん、
で、このソロアルバムが出る2日前ほど前にですね、うん、突然、うん、スペースクラフトさん、所属事務所の方からカラフィナ解散しましたっていう告知が、
うん、
一気にスポーツ紙等々で報道され、これに関しては、富蔵君は何言ってんだバカ野郎、と。なり、リクさんの方は、スペクラが手放せたらもうそれはそれでっていうので、もういいんじゃないのって、きっぱりやめたらスペクラは、みたいな感じで。ほな、まるでその思いにこうしたからのように、梶浦さんが、ガーッとブログを書いて、旧カラフィナという書き方をしたので、新カラフィナがあるんだろうなと僕は思いながら、うん、生きている今日この頃なんですが、そんな中、若菜ちゃんソロデビューということで、
うん。
どうでしたか大阪公演。去年、一応、見てるじゃないですか。10月、うんうんうん、に。10月12日でしたかね。松下 IMP シアターです。うん、IMP シアターで。
そうね。
IMP ホールか。うん、ね。はい。あそこで、会議室の椅子に座ってみたわけですが。
そうね。大阪ビジネスパークの。
そうですね。
一角にある。
なんちゅうとこですんねんとちょっと絶句しましたけれども。
そうね。
天井が低かったことがものすごく気になったっていうのがね、僕は。
うん、いやそう、どう見ても会議、大会議室って感じの。
もともとグランキューブで声が割れて聞こえてたっていう状況の中でね、カラフィナーでは、何度も味わってきた、あれでした
ね。そうね。あれはひどかったな、うん、本当に好きなんかね、ああいうところ好きな。本当に。
アニメはなんかあそこやね。あそこが好きなんかね。
なんでしょうかね。
ねえ、まあそんな感じなんですけど、どうでしたか？
その前回の、松下のとこで、
はい、
したのと比べたら、ソロで、
うん、
コンサートをやるっていう、うん、なんか、地に足がついてきた感が、見えたかなっていう。
なるほど。
一回、どうもなんかその、所在なさげというか、
うん、
どことなしになんかちょっと、こっちもそわそわするような。うん、感じっつうもんがやっぱあったわけですよ。
そうですね。
なんとなく大丈夫かなっていう。
多分ね、自分の娘が初めてなんかのステージに立つ時の気持ちってこんなんともかもしれへんっていう感じですよ。
うんうん、ちょっとそわそわ
して。そわそわするんですよね。うん。うん、異常に。
大丈夫かな、大丈夫かな、うん、何やんのかな、どんなことやんのかな。うん、
そうね。
ちゃんと最後まで、なんかやりきってほしいなっていう。大丈夫ですよっていう、そういう感じだったんですけども。
まあ、キャリアとしてはやっぱ長いからね、彼女。
そうね。
すごくね。
それがまあちゃんとね、いろんなテイストの曲を混ぜて、
うん、
一つのこの、コンサートというものとして成り立ってきていた、成り立っていたかなって。
そうですね。まあ、アルバム曲が全部で11曲になったのと、うん、そのアルバムに収録されてない曲が2曲、
うんうんうん、
あって、そのね、いわゆる全13曲が若菜の、
うん、
としての、まあ、楽曲なわけなんですけれども、ここにプラスカラフィナ
で
歌ってた曲を2曲、
うん、
それプラスカバー曲のコーナーっていうのがあって、うんうんうん、僕はやっぱりスピッツ、
うん、
ホタルがね、すごく良かったんですよ。
うん。
まあ、前々から好き好きっていう風に、スピッツのことに関しては、この人ずっとジブリ、サメ、スピッツ、この3つは、この人語る上では欠かせない、もの、部分があるんですけれど、そうなんですよね。で、スピッツのカバーがやっと歌えるっていう、そのステージでっていうので、非常に声のキーと、 まあ楽曲が合致してるいい感じに非常にアップテンポな、うん、あの曲を見事にカバーリングしてたなというふうにも思うんですけど、そうですね、まず僕最初に思ったのはバンド、やっぱりね、うん、あの今回のコンサートが決まってから初めて会ったメンバーなんだって、
うんうん、
バンドが、つまり去年やったバンドのメンバーとは違ってたんでしょうね。まあ、違ってたのかどうかっていうのはちょっと僕不確定要素で今言ってるんですけど、
うんうんうん、
あの初めて顔合わせをしたっていうのだけはあの本人がコンサートで言ってたのを聞いたんで、
うん、
で、まあ、場所が変わったっていうのも大きかったんですけれど、まあ、ホールの面積がだいたい2018年の時は、600人から1000人規模入るところで、やってたんですけど、うん、もう今回はちょっと規模が大きくなってでった部分もあって1500人ぐらいまで入れるところとかもあった中、
うん、
バックバンドの音が太かった、
うん、
僕はまずこれがすごく良かったことかなというふうに思ってますね。でホール全体が僕3公演、大阪東京、名古屋と行きましたけど、
全部日本東京東京
そうです ね全部天井が高かったんです。
うんうん、
これ大事なことだったと思うんですよね。
大事ですね、うん、天井高いのは。
天井高いのは大事やなとやっぱり
大事大事
思いました。特に若菜はハイトーンの、 あの、うん、声を楽しむタイプのアーティストさんなんで、あの大事かなというふうに思ったんですけども、
う
ん、まあ
そうですね、
まあ、あの僕からしたらね、まあなんて言うんでしょう、やっぱ富蔵さんもそわそわしたわけじゃないですか、2回目とはいえ、
うん、
大丈夫かなと、
うん、
僕もね、あのその気持ちっていうのはものすごく恐ろしいぐらいあったっていうのもあったんで、段階を踏みたかったから去年から通ってるんですね。
あ、そうだね。
もう、うん、東京からちゃんと見ておこうみたいな感じがずっとあって、あのオペラシティの初舞台、あ、よくできましたっていうので拍手みたいな、ね、あの福岡初の一人での凱旋ツアー、あ、泣いた、大丈夫って、頑張ろうって。拍手みたいな。で、大阪で、なんかホール狭いけど、頑張ろう、俺はビリーブで立つぜって言うて立って、わっしょいわっしょいってなって、ハーバーランドですね。
ハーバーランドね。
極寒のハーバーランドですよ。
ねえ、まあ、イベントですね、イベントスペース。
みぞれ降ってましたからね、外。朝行った時は、うん。その中で並んでですね、アホみたいに特典に釣られて、アホみたいに CD の予約等をしながら。
うん、
はい。で、大阪公演ですか？もう、うん、もうね、安心して座ってました。さすがに。ただ、あの、富蔵さんはご存知の通り、うん、席間違えるぐらい動揺してました。ね。
一列違う。
二列かな、二列か三列違ったんよね、あれね。あって、違うって途中で思ったんですけど。はい。
そこ違いますよと、と。
そうなんです。後ろでね、あの、お姉さんが、あれあれってなってて。で、ふとその時にもしかしてって思って、ここ違うのでは、あれ良かったですよ、富様がトイレから帰ってきてて。
そう、
ええ。帰ってきてなかったらこっちこっちって言わないといけなかった状態だったんで、うん、まあ、そんなことで、席間違えるぐらいには、あの、動揺はしてたかなと。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
で、まあ、あの、始まってみたものの、やっぱり、あの、みんながどうしていいんだろうっていう感じのあの空気。
うん。
うん。いつもみたいにしてていいんだろうかって、あの、もやもやした感じかな。で、やっぱりちょっと大阪公演僕残念だったのは、いわゆる、よく、あの、富様が言う屈伸運動のところですよね。カラフィナお約束の。あれがなんとなくできる空気じゃなかった。って、いうのかな。みんななんとなく座ったまま手振りだけしたっていう。うん。ちょっとそんな感じで結んで開くのところで、みんなちょっと手は出たんだけど、立つまでには至らなかったっていう、なんとなく不完全燃焼。
どう乗ったものかという。
乗ったものかという空気。っていうのも、ソロアルバム曲を聴くっていう、そのライブで聴くっていうのも、初めてなのよね。みんなフルで聞くっていうのは。
あ、なるほどな。うん。
で、ほんで、やっぱどうしてもみんな、ああいう中途半端な状況下に置かれてる、気持ちが置かれてるもんだから、 梶浦さんの曲との違いっていうのを、
うん、
どうしても頭引きずったまんま来てはる人も多かっただろうなっていうのも僕わかります、
うん、
それはもう、
うんうんうんうん、
仕方がないなって僕思ってる、そこも、
うん、
でもそれ一番よくわかって、それ覚悟の上でやってるのはステージに立ってる彼女なんで、やっぱそこをすごくリスペクトしたかった、うんうん、まあだからなんか大阪公演は最後スタンディングオベーションもなんかいまいちピンと来ないまま終わってしまった感じ、なんかふわっとした感じで僕終わってしまったなと。
なんかその辺はね、やっぱりずっと回を重ねていくごとに、
そうなんだよ、
作られていくものってのがやっぱあるじゃないですか。
ライブなんだなって僕思ったんだよね、うん、
そこの辺がまだできてないっていう、あ、やっぱり揃ってのは違えもんだなって
思いますよね。で、まあ去年のソロ公演が追加公演含めた5つ、ほんで、うん、リリースイベントがお台場ヴィーナスでの1回と、ハーバーランドの1回ですよね。だから合計リリーベとしては2回、うん、で僕らが見た大阪公演っていうのはソロツアー、2回目のソロツアーの、2回目の公演やったわけなんですよ、
うんうんうん、
ちょっと勝手がわからないっていうのも正直あったと思うんですよ ね。で、どっちか言うとアルバムを聞く限り、うん、ゆったり聞くべきかなっていう、
うんう
んうん、感じがしなくもなかった。で、
うんうん、
ところが皮肉なことに NHK 大阪ホールって、前の方の座った富蔵さんとしてもわかると思うんですけど、意外とステージが高い、
うん、
上にね、
うん
うん、上に高いんで、
うん、
見上げる形にやっぱりなるんだよな、あそこって、
うん、
なんでちょっとこう座ったまんまこの曲は聴いてていいものなのかどうなのかっていうのを最後まで僕悩みながらうん、いたところは特に結んで開くはちょっとありましたね、うん、
いやー、それへんは本当にねえ、お作法というか、
お作法ですよ、
やっぱあるじゃないですか、バンドグループのお作法、
お作法ですよ、
この曲ではこうやるっていう、
そうなんですよ。で、
それがまだどうやっていいのかという戸惑い、
戸惑いですよ。新曲に関してはやっぱりみんなもう冷静なんですよ、どっちかというとね、
うん、
特に立つ必要もなかろう、
うん、
で、うん、アルバム曲は富蔵さんも買ったので、
うん、
知ってるかと思うし、もう去年のライブから聞いてると思うんで、翼なんかはアップテンポの曲なんですけど、
うん、
言うてみたらあれくらいなんですよね、アップテンポが、うん、後の曲はどっちかというとミディアムバラード的な部分がすごくこのカラーが強い、いわゆる声を届けようっていうのがすごく今回強いので、
うんうん、
まあその点で言えば座ったままゆったり聞くっていうスタンス、だからまあ言うたらカラフィナで言うところのストリングスの方ですよね、のカラーで聞くスタンスでいった方がいいのかなと思ってたら、意外とビリーブとかもちゃんと去年はやったから、ビリーブは思わずやっぱり立ちましたけどっていうので、うん、で結んで開くってどっちつかずなとこカラフィナでもあったと思うんですよ、みんなの中で。
あ
れは、あれって流れ的にファン・オン・ザ・ウォーターぐらいでしかやっぱり演目として入ってなかった曲やったと思うんで。
ああ、そうでしたっけ。そんなもんかな。
若菜ちゃん曲としては、
ああ。
アリーナでは入ってたと思うよ。アリーナでは入ってたと思う。
うんうんうんうん、
ただ、だから武道館ではちょっと今回、初、33位だったんで、私入れたけど。
うんうん、
確か。うん。やっぱアルバム曲のカラーっていうのが強い。と思うんで、うん、やっぱどっちか言ったら過去のシングル曲なり、こうみんなが盛り上がる曲なりの中にこうはめ込みたいというところがセットリストのはめ込みの中では若菜の曲ではあるっていう印象はあるけれども、こうカラフィナとして歌ったかなっていうのは、
うん、
なかなか一番言ってみたら新しいアルバム、
うん
うん、の中に入ってるっていう中でもライブで重ねてない曲でもあるっていう部分もあるかなというふうにも思うんですけど、
うんうん、
だからまあ その点でもちょっとここで立つべきだったのかって後でわかるっていうパターンですね。うん、後の演目でいくと、うん、
なるほどね、うん、
なんですよ。で、そうね、まああとはそうですね、まあまあまあまあ、あの、まあそんな感じやったというところで とどめときましょうか。で、大阪公演はは
いはい、
でそうなるって僕分かってたんですよ。
ほう、
分かった上での東京取っといたんですよ。
ほ
う、うん、だから東京は立つぞっていう。
それはあれですかね、やっぱりその、あ、そこまでの公演での経験値が何かそのあれですかね、
感ですね、
積み重なっていくものが、
積み重なっていくものがあるんですよ。で、
そうだね、それはあの初見じゃなくて、もう何回か見た人の中で
セットリストが組み上がるじゃない。うん、どの曲の時にだったり、どの曲の時に手拍子かとかいうのが分かるわけですよ、もう。こっち
の。ここではこうだぞっていう、その、お作法が出来上がってい
く。お作法が出来上がっていくんですよ。で、うん、ね、あの、去年のライブの時も、1回目の東京公演の時は、
うん、
やっぱりみんな戸惑ってたらしいのね。僕、去年の東京公演行けなかったんで、
うん、
知らなかったんだけれど、あとあとその東京公演参加した人のブログとかを読まさせてもらったら、うん、ビリーブの時とかでも立たなくって、
うん、
あの、若菜だよみたいな感じになってたって若菜も大阪の時に言ってて、大阪の時はみんな立ったから、うん、それ知ってて立った方が良かったんだみたいになったから後で、
うん、
で大阪の時はみんな立ったんですよ、お作法としたの時は。
あ、
うん、で、あの、若菜が良かった、立ってくれたって言ってたから、うん、うん、そういうことなんだよなっていう感じやって、もうね、今回はだから結んで開くはみんな空気読んだんですよね。読み切れなかった部分があって、あの、今回の東京ですよね。で、まあ、あの、中野サンプラザ、
うんうんうん、
中野サンプラザは初めてで、でもライブといえばなんか中野でよくやってるよねっていう。
そうね。うん、名前は聞くよね。
赤坂ブリッツと中野サンプラザのこの二つはよく聞くん。あとあの、ツタヤ、イーウエスト。
ああ、はいはい。
うん。この三つかながよく聞くなという感じなんですけど、で、うん、まあ、そういう中で、まあ、だいたいお作法も、札幌公演も踏んでの東京公演なのかな。で、うん、僕としてはもう、ここはこうした方がええやろ、ここはこうした方がええやろいうの、大阪で見てきてるし、その舞台装置っていうのを見てきたものがあるから、うん、まあ、余裕ぶっかまして、見てたわけです。
うん、
非常にあの、中野サンプラザの待機列の作り方がまずかったりとかいろいろありましたけど、
うん、
待機列進んだらね、後ろにバックしてくださいとかね、どうしたらいいんだよってなってたんやけれども。
あ、
なんかバックとか言ってるでとかいう感じで。
両両側にバックなんてありえねえよな。
バックはちょっとびっくりしましたね。僕もバックってって思うで。ここでバックさせるって思う。そんでバックして、列崩さないでバックしてくださいまで言いよったから。
どんなだよな。
ちょっとっていう感じでみんな苦笑のまんまだったんですけど、待機列は。まあ入ってしまえばみんなニコニコですよ、やっぱりね。そろそろ始まるみたいな感じでさ。
まあ椅子に座れたら文句は。
そうですよ、もう本当にね。で、まあ、今回、まあ中野サンプラザ、音楽、いろいろと演目が始まりので、始まっていく中で、うん、一応は、あの、メールマガジンとか、あの、ツイッターの方でもオフィシャルで告知がされてたんですけど、プロデューサーの、総合プロデューサーやってる武部聡さ
ん
が、
うん
うん、あの、ゲストで来るというのは知ってたんで、
うん、
どこで来はるんかなっていうふうに思ってました。
うん。
もともと、まあ、あの、人土曜の花水木とかを、プロデュースした方なんですけども、うん、中盤あたりですね、やっぱり。ひょこっと出来はって、本当に人の良さそうな笑顔をしながら、
うん、
ひょこひょこっと出てきて、ほんで、ちょっと結んで開く終わった後やね、うん、ひょこひょこっと出てきて、エレクトーンっていうの、エレキピアノですよね。あれがゴロゴロゴロってスタッフが転がされて。ほんで、あの、一つは若菜が歌いたい曲。
うん。
で、一つは武部さんが聴いてみたい曲。ということで、お互い一曲ずつ出しましたっていうことで、会場は、あ、そうなんだ、みたいな感じで。
うん。
で、あの、ピアノ弾き始めはって、歌い始めたら、花水木ですよ。
うんうんうん。
うん。あの、僕、人と用の時はあんまり別になんとも思わなかったんです。
あら、そうなのね、う
ん。好きこそもののなんとかって言うんですかね。
やだね。
やだね。これは早くシングルカットしないのかしらって思いながら。
そんなに。
いいんですよね、やっぱり。
まあまあいいですからね。
いいなって。
うん、まあまあまあ。
って思いながら。
わかんない、いいですよ。
みたいになってたんですよ。それは、1曲目が終わったじゃないですか。ということは、うん、実はこの曲でね、で、平成でカラオケで一番歌われた曲なんですってね。
あ、そうなんだ。
花水木。うん。
へぇ、
そうなんだって。
あら、まあ、そうなのね。
うん。で、じゃあ、その次は、武部さんの方だよね。武部さんが、若菜で聴いてみたいと思ってた曲を、聴いてもらいますっていうことで、皆さんも知ってる曲ですってパッて言い張ったんですよ。
うん。
なんだろうって僕らになったわけですよ。
うん。
ええ。で、聞いてくださいってことになって、うん、オブリビアスっていうことで、
うん、
え、もうね、そっからの記憶があんまりないんです。すごかったんですよ、ピアノだけの演奏のオブリビアスっていうのは。で、もともと僕、去年に東京の方のオペラシティで、ローマ管弦楽団でソロバージョンは聴いてたんですよね。
うんうんうん、
で、オブリビアスっていう曲は聴いてもらうとわかる通り、まだ、キコ様と二人の時なんですよ。
うんうん、うん。
光がいないんですよね。
うんうん、
で、言うたら若菜がメインの曲で、下支えするアルトの部分でケコ様が歌ってるっていうのがあの曲だったんで、うん、そのリードボーカル的には若菜だったので、うん、ほとんど曲的には、こう、違和感がない。うん。で、もうローマ管弦楽団の時も最初のソロステージがその1曲目でバーンと来たのがもう記憶にも鮮明にあったんで、それと同じぐらいちょっと感動しちゃって、うん、頭真っ白になっちゃった。ですね、あの時。とにかく武部さんのピアノの力強さっていうんですか。
うん。
いつも聞いてた桜井さんと違う味ですよね。
ああ。
桜田さんか。ね。うん。人のピアノも綺麗なピアノだけど、やっぱ武部さんのピアノ、あの時の演奏っていうのは、こう、ガンガンっていう音なんだよね、ピアノの。
力強い感じで。
エレキであんな音鳴るんやっていうぐらい、ガンガンっていうエレキ。ピの音がしてて、このロックなんですよ。うん、なんかすごく興奮した。
もともとそういう感じのテイストの人なんですかね。
いや、どっちか言うたらポップスですよ。ファイファイセットとか。
あ、そうか、そうか。
うん、あっちの、もっと言えば、なんでしょう。だから本当70年代ポップスとか80年代ポップスとか、あの辺のプロデュースとか作曲詞作曲とかのあっちの方だと思うんだけど、あとまあ確信したのは僕、翼っていう曲に関しては若菜はやっとこう力抜いて歌えるようになったなと、声の抜けが良くなった。ハーバーランドまでは拳が効いてしまってたっていう感じだったんで、どことなく水木奈々さんみたいな歌方になってないっていうふ
う
に、ちょっと思ってたところがあったんです、僕。
拳は効くよね。
だからちょっと力強すぎて良くないなっていうふうに正直思ってたんよ、ライブの時。
そうじゃないと。
うん。アルバムを聴いた時に、アルバム聴いた時に、ちょっと力がスコーンと抜けた歌い方してたんで、これやったらすごくこの曲聴きやすいと思ったら、やっぱライブそっちに合わせてきたから、良かったなと、いうふうにちょっと思ったところがありまして。まあ、そんな感じの、中野サンプラザだったんですよ、私の中では。とりあえず大
意外と、
大満足、
ね。意外といい中野サンプラザ。
大満足でしたね。非常に。
音響もいい。
音響もよく。音響よろしく。はい。音響良かったです。
大事大事。
あと、まあ、今回のツアー、本当に僕は、鶴屋さん。ドラムスの人だよね。ドラムの音が、重いんですよ。ドン、ドン、ドン、ドン、こういう音が。すごく効いてくるっていうんですか。だから、まあ、もともとのそのリードボーカルをやる人の声がキーが異常に高いんで、低音テイストの人たちは、やっぱり、あれくらい低く、重くやってくれないと、軽く見えるかもしれない、確かにっていうのをちょっと。感じたんで、今回すごくバンドメンバーの音響というのかな、あの辺もすごく音が良かったっていう風に、出してた音が全体的に良かったかなという 感じが僕はしてましましたね、うんうん、っていう感じで、まあ26日は中野サンプラザに行き、なんと私珍しく日帰りじゃなく2泊ですねしまして、時間的にも
大丈夫かな
富蔵さんの声を聞こえ出したぞ。
え、
大丈夫
僕ですか。
うん、聞こえてる。
え、
あ、今低速な接続に俺の方はなってるね。ちょうどいいですね。あの、ここで1時間来てるんですよ。
ほいほい。
一回切りますわ。
ああ、じゃあ。